ネの福音書3章1節から5節、ヨハネの福音書3章の1節から5節です。ページは161ページですね。新約の161ページ、はい、読ませていただきます。さて、パリサイ人の中にニコドモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。よろしくお願いします。タイトルですけども、タイトルは夜の訪問者ニコデモというタイトルです。よろしくお願いします。
ございます。前がヨハネの2章でカナのパーティーを学びまして、今日が、3章夜の訪問者で、次回10月7日暁の時広田兄弟と変わったんで、その時4章井戸端会議でカナのパーティー夜の訪問者井戸端会議ってタイトルがいいなって思うんですけど、ニコデモさんで皆さんどんな方をこう想像するでしょうか。私ふっと思ったのが、うちの町内会長の宮本さんのイメージが浮かんだんですけど、皆さんわからないでしょうか。うちの町内会長の宮本さん、なかなか温厚な方で一生懸命紹介してくださって、で創価学会の方でね、大変創価学会の方便利で、創価学会もね、あれ嫌ですもんね、神社やらなんやら、こうその辺ちゃんと分かってらっしゃるんで大変便利だなと思って。でもうちら辺創価学会多いんですけど、古本回収したらみんな池田大作でどんどんこんなん出していいんかしらね、もう読めへんなって出してあるんですけど、項目いくと、パリサイ人とこの神聖問答ですね、なんで生まれ変わるんやいうのと、水と御霊によっていうのと、挙げられる人の子いう4つの、テーマで、見ていきたいと思います。困ったり迷った時は福音書に帰るって、千尋系も、坂井千尋系も前おっしゃってましたかね。今東京の方もいろいろ揺れてますけど、私たちを変えるところは福音書で、まず、見ていきたいと思います。3章1節、龍志郎君が、 その前に距離的にさっき龍志郎君見てくれたらこのガリラヤコと視界があってこの辺120キロぐらいらしいんですけど、でここがこの前の結婚式の宴会があったカナで、でエルサレムに今イエス様が来てて、この三章の記事の前がちゃぶ台返しっていう見飽きおめでイエス様が神の家で何してるってこうちゃぶ台返ししたあれで、で次こっからまた帰りの道で4章のスカルの井戸になるんですね。120キロって結構な距離で、龍志郎君もまだよく歩けてた頃ね、一緒に私たち一番山歩きでたくさん歩いたのは金剛山に登って、そこからずっと金峠から最後国民宿舎君にそうでお風呂入りましたね。それが25キロ、あれね、龍志郎君は前半型でなんか前半スタスタ元気で後半疲れてるんですけど、もう最後ね暗なって懐中電灯頭につけて歩いたんですけど、私たち相当頑張っても25キロぐらいしか歩けないんで、結構なんか簡単にカナに行ってた、エルサレムに行ってた言っても結構距離あるし、このねここ傾斜もあるし、昔の人なかなかすごかったなって思うんですけど、今そのエルサレムでちゃぶ台返しがあった後、イエス様がエルサレムのどこかに行ってたところに、三章の一節で、ニコデモという人がいた、ユダヤ人の指導者であったっていうことで、パリサイ人っていうのはパリサイってパリザイっていう言葉は分離するっていう言葉で、ユダヤの神殿がなくなってみんなが堕落していく頃に、私たちはその堕落していく世の中から馬鹿たれて清くありますよっていう、もともとは熱心な人たちだったんですけども、福音書の中でイエス様に叱られてるみたいに、当時はもう律法の細かいところをなんやかんや安息日にどこまで何をしていいとか、そんなことばっかりになってしまってた人じゃないかなって思います。で、ユダヤ人の指導者ってありますけど、別の役とか見てみると議員さんだったんじゃないかなって思います。でユダヤは新命記の頃から71人ですね、71人 の, 長老がこうコントロールしてたんですけども、ですからニコデモさんいうのは宗教的にもすごく熱心な人で、しかもその71人のサンヘドリンっていう議会の議員さんもしていたっていう、どっちかいうと将来的にはイエス様と一番対立していくパリサイ人の中にいたんですけども、どうしたことかこの夜イエス様に会いに来はったんですね。で、なんで夜の訪問者かいうと、やっぱりそのユダヤの議員さんで偉い人がどこの田舎から出てきたかもわからないイエス様のところへ明るいうちに聞きにはいけないっていうところがあったんじゃないかなって思います。まだ
イエス様が実際に活動を始められて、カナの婚礼が最初の奇跡だったんで、またどっちかいうと初期の頃で、その時にニコデモさんはイエス様に会いに行きました。でもニコデモさんは会いに来たいうのはすごい夜でしたけども、偉いなって思いますよね。普通なかなかそんなパリサイ人で議員さんでなかなか上の方に上り詰めた人がですね、ひょいひょいどこの田舎の人ともわからんイエス様のところへ訪ねてくるいうことはなかなかできないと思うんですけども、二節でですね、先生、私たちはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことはできませんって、すでにイエス様がたくさんの病人を癒されたり、水をブドウ酒にカナの婚礼で変えられたり、たくさんの印を行われて歩まれて、で貧しい人や辞める人と共にイエス様が歩まれてるのを見て、ニコデモさんはやっぱり何か感じるものがあったと思うんですね。でニコデモさんはきっと自分が一生懸命今までやってきてなかなか到達しえないものに、なんかひょっとしたらイエス様はアドバイスをしてくれるかもしれないって思ったんですけども、いきなりここ神聖問答ってありますけど、いきなりイエス様は革新的なところにドドンって入ってしまうんですね。イエスは3節ですね、イエスは答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはありません。ニコデモさんの問いかけに対していきなりイエス様は革新的なことを述べられます。英語の聖書ではこの新しく生まれなければはボーンアゲンって、キング・ジェームズもほとんどの聖書がもう一回生まれるってなってるんですけど、前渡辺進兄弟がね、よくあっちこっち海外行かれて、で海外で「あなたクリスチャンか?」って聞いたら、ヨーロッパとか行ったら「いい加減な人って、私たちもいい加減ですけど、いい加減な人もみんな私クリスチャンクリスチャンって言うから、一体本当にイエス様を信じてる人誰か分かれへんって言ってた時に、このボーンアゲンってねこと聞いたら、あこの人は本当にちゃんとイエス様出会ってる人かって分かるって言って、で「あなたボーンアゲインしてますか?」ってそれから聞くようにしたって渡辺進兄弟が言ってたんですけども、ほとんどの英語の聖書はボーンアゲインで、日本語の聖書は新しく生まれるになってて、でこれギリシャ語なんですけど、ゲーメッセー、これ生まれるでゲネッセーで、これアノオーセンってなってね、このアノーセンをアゲインって訳してるんですけど、もともとアノーセンっていうのは上から来るっていう上からって意味なんですけど、 ニコデモさんはこう勉強して修練して一生懸命律法を守ってそのこうどんどんどんどん積み上げてその上に何かがあるんじゃないかなって言われたんですけど、あのイエス様がおっしゃったのは、あの新しく生まれる上からこう神様の力で生まれ変わらなければあの何も始まらないって、あのいうことをおっしゃったのかなって思います。あのよくあの社会科の教科書にあのカトリック教会が腐敗してそこで宗教改革が起こったみたいに書いてあるんですけども、その宗教改革の歴史の専門家のあの徳善義和さんいう人の講義をあの30講義ほどあの昔あの集会にたどり着く前に聞いたんですけど、その方がおっしゃってるのはカトリックが腐敗してあのプロテスタントが宗教改革が起こったいうのはすごい表面的なあの理解で、あのマルチン・ルターがおったところはね、あのむちゃくちゃあのいい加減なんはドミニコ会が免称のお札打ったりしてたんですけども、フランシスコ会のあのルターがおったんはフランシスコ会アウグスチヌス派戒律厳守派エルフルト修道院いうとこにいてたんですけど、むっちゃ真面目なとこでもう朝早起きてあのお祈りタイムが8回あるそうなんですね。で粗食に耐えてもうあの熱心って言えるんだったらもう熱心の頂点みたいなとこにいてはったんですけど、真面目な真面目な、でもどんなに真面目に熱心に修行して修練しても平安がないっていうのがあの信仰によって救われるっていうことを見出し探し始める窓口になったんで、あの単純にカトリックが腐敗して宗教改革を起こったんじゃなくて、人間がどんなに努力してもあのそこに本当の平安はないっていうところからあの始まってるんじゃないかなって思います。で、あの完全にこのイエス様のあのニコデモさんは何かイエス様に学びたいと思ってきたんですけど、いきなりあのボーンアゲンしたいといけませんって言われて、あのニコデモさんはあの完全にペース崩してしまってはるんですね。で4節であのすごいこの人賢い人と思うんですけど、完全にペース崩してお年寄りがどうやってもう一回生まれますかってすごいかわいいことをあの聞き返してあって、なんか幼稚園みたいなあの完全にニコデモさんペース崩してるんですけど、であのイエス様はあの五節ですね、イエスは答えられた、まことにまことにあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。あの水と御霊っていうのはあの、バプテスマのヨハネから始まるあのバプテスマを 水であの悔い改めのことを結局イエス様は言われてるんじゃないかなって思うんですけども、あのその自ら創造するバプテスマっていうイベントじゃなくって、その背後にあるあの悔い改めて神様に立ち返ることがなければあの神の国に入ることはありませんよって イエス様はおっしゃってるんじゃないかなって思います。キリスト吉祥寺キリスト集会のウェブトップページ開いて、右の下の方に祈りとショートメッセージみたいな項目があって、そこをクリックすると、プリントにもよくなって出てる愛する主イエス様の祈りいうのが出てくるんですけど、その悔い改めの祈りは、私もね、どっかにこれいつでもあれできるように、それプリントして貼っつけてあるんですけど、愛する主イエス様、私のわがままのために代わりに罰せられ死なれたことを感謝いたします。あなたの流された血によってすべての過ちが許され、忘れられていることも感謝いたします。あなたを信じますから、死んでから裁かれることがないことも感謝いたします。あなたを信ずる者は死んでも生きると約束されていることも感謝いたします。死ぬことは終わりではありません。あなたと一緒になることです。私の国籍は天にありますから感謝いたします。今からのことすべてあなたにお任せいたします。あなたの皆によってお祈りいたします。アーメンって愛する主イエス様の祈りがそこに載ってるんですけど、これこそ悔い改めの単純な素直な祈りだなって思います。どんなに人が努力しても、その積み上げることはイエス様の目で見たら本当50歩100歩の私たちはどうしようもない罪人で、悔い改めて上からの力によって生まれ変わらないとどうにもならないんだなと思います。で、8節で、風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りですって、風ってギリシャ語の言葉プニューマっていうのは霊っていう言葉と同義語になるんですけども、人の知恵ではなくって、イエス様によって霊によって生まれ変わらないとどうしようもないことですよっていうことをイエス様は語られました。と、後で最後にちょっと見てみますけど、ニコデモさんはこの時には理解することはできなかったんだろうなって思います。でもこの後なかなかニコデモさん、あと2回ヨハネの福音書に出てくるんですけど、なかなかのお方ですね。で、4番ですね、人の子はあげられ、14節で、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりませんって先週山品経も語ってくださっていましたけども、福音書を読み返してみると、かなり多分30歳から33歳までの3年少しがイエス様の活躍された時期と思うんですけど、かなり活躍の初期からイエス様はもうご自分が十字架に向かってらっしゃることを信じてらっしゃったんじゃないかなって思います。で、この文脈に続いて聖書の中でも一番有名な あのヨハネの3章16節が出てきます。ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。あのニコデモさんが知る必要があったのは、あのもうあとどんなことをしたら、どんな知恵があったら、どんな修行をしたらあの神の国に近づけるかっていうことではなくて、自分自身がもうどうしようもないイエス様に十字架で身代わりになってもらわなければ、あのどうしようもない罪人であるっていうこと、あのそこの悔い改めがニコデモさんに一番必要だったんじゃないかなって思います。昔一回話したかもしれませんけど、あの私は就職して製薬会社の、その後クリスチャンばっかり10人ほどで作った英語学校で働いてたんですけども、あのクリスチャンばっかり10人ちょっといてて、社内チャプレンいうのもちゃんと、あの普段は教会の、あ、日曜日は教会の牧師してはって、あとはうちの会社でチャプレンしてくれてはったんですけど、あのちょうど淀川キリスト教病院で、あの工藤信夫先生が牧会カウンセーラー研修会いうのをアメリカ式に第1回始めはったのに参加しはってですね、それが失敗研修だってあの人格崩壊して帰ってきはったんですけど、あのその研修いうのはですね、普段あの先生先生ってこう立て祀られてる牧師さんたちが集まってですね、あの精神科医の先生ですから、きついことや、お互いにね、あんたはどんな嫌な人間かを指摘し合って、こう裸にさせるんですって。でもボロボロなったところからあの再生してあの帰ってくるいう研修が、あのボロボロだけになって帰ってきちゃったんですね。なんかね、あのすごい、あのいつもネクタイをきっちり締めて、あの時間にもうるさくって、服装にもうるさくって、礼儀にもうるさかったチャプレンさんがですね、その研修から帰ってきたらラフな服装をして遅刻して来はってですね、あのせやから普段ね、あの人は罪人です、罪人ですってメッセージしてても、自分がの中にどんなに大きな、自分自身がどんなにどうしようもないものであるかいうことは分かってはらへんかったんで、それ私たちも同じじゃないかなって思います。で、あのそのチャプレンは崩壊するし、社長夫婦は不仲になるし、会社全体が崩壊し、で行く崩壊をあの体験して、で、あのそこの販売部だけを引き取って独立したんが今やってる会社で、あのそのなんて言うんですかね、そのあの人の脆さいうか、その自分ですから、自分がどんなに、あの自分の中にどんなに罪があるかっていうことは、イエス様の愛の中で、あの光の中で許されるっていうことを知りつつ知らないと、自分がどうしようもないひどいもんだいうことだけを知ったら、もう崩壊してしまうんでしょうね。 私たちがこう信仰生活から喜びがなくなったり迷い出るときは、やっぱりそこが私がイエス様が身代わりにならないとどうしようもない罪人であったっていうことを忘れてしまってるんじゃないかなって思います。中国伝道で有名なハドソン・テイラーも、お母さんが70マイル離れたところで祈ってて、こう悔い改めが与えられたいう話が有名ですけど、その時ハドソン・テイラーに与えられた御言葉は、十字架の完了したっていう御言葉だったんですね。十字架で私の許しが完了したから、私は許されましたっていうことを知った時に、それと並べて自分がどんなにどうしようもない罪人だったかなっていうことに気がつくんじゃないかなって思います。ニコデモさんはこの後2回、出てきます。ヨハネの福音書の途中でみんながイエス様を逮捕してしまえって、そのサンヘドリンの議会でなった時に、いやいやちょっと待てよって、もうちょっと様子見てみましょうって反対意見を堂々とニコデモさんは述べてるんですね。で3回目に登場するのが、ヨハネの19章の、39節203ページですね。もう終わりますけど、ヨハネの19章の、39節、前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきたって、十字架で捕まるのが怖くて、イエス様の御そばにおった弟子たちもみんな逃げてしまって隠れてる時に、そのイエス様の亡骸をこう引き取るために、堂々とニコデモさんは出てきてるんですね。で、もつ薬ってね、黄金乳香もつ薬を3人の博士がクリスマスに持ってきたってあるけど、結構高いって思うんですけど、30キロって10キロのお米の袋3つですよね。それアロエともつ薬と持ってやってきたっていうことが書かれています。で、ヨハネの福音書にこう名前が記されているっていうことは、その後ニコデモさんはイエス様の十字架のよみがえりの後、やっぱりかなり活動されたんじゃないかなって思います。東方教会にニコデモさんの伝承があって、で伝承なんで嘘か本当かわからないんですけども、最後はイエス様を伝えてユダヤ人に同胞にこう迫害されて殉教したいうのがハリスト正教会にこう伝わってますので、それに近い活躍をされたんじゃないかなって思います。ここの神聖問答が今日のゲネッセイアノーセンですね。上から生まれなければ私たちの力ではどうにもならない、私たちがこう信仰生活に疲れたり歪んだりしているときは、自分の力で解決しようとしたり何かそういうことをしてるんじゃないかなと思います。この後エルサレムでサブ大返しもしはって、こうね、風がきつくなったんで、こうやっぱりちょっと離れましょういうことで あのサマリアを通られてスカルの井戸で、あの井戸端会議、あのこの水を飲むものは乾きませんの話になって、それは次の暁の時の予定ですので、皆さん予習しておいてください。以上です。
ありがとうございました。一言お返しします。メスリエ様、ただいま高橋兄弟の口を通して私に聖書からあなたの御言葉を語ってくださいましたから、本当にありがとうございます。どうぞ今日いただいた御言葉を一週間の糧として一人一人歩めますように、どうかよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。主の皆によって祈ります。アーメン。これで福音集会を終わります。あ、賛美ですね。もう食べ物の中が湧いてます。はい、一曲賛美してから終わりたいと思います。リクエストありましたらよろしくお願いします。なければ司会者特権151番お願いします。151番です。